FM 山口アナウンサーの鈴木明久です。なるほど、ジャパン。
こんにちは。
こんにちは。
じゃ、
いや、時代には本当いろんな風が吹いてますよ。
こう。風に乗って花粉が来てますでしょ、今。
来てますね。
ね。
大変です。
鈴木くん花粉症？
すごく花粉症です。
はあ。
ええ。
どのような対策を？
もうマスク、外出ない。洗濯物は外に干さない。
うん、
手洗い、うがい。薬飲む。
この薬がね、急に眠たくなったりするんですよね。
これが最悪なんですよね、ほんとね。
この薬。
喉乾くし、ぼーっとするし。
そうそう、喉乾く。
あ、そうなんだ。
ええー。
ぼーっとするのまずいね。
いや、それはね、薬のせいかどうかわからないんですけどね。ぼーっとするんですよ。
お酒かもしれない。
お酒。
いや、お酒と薬を一緒に飲んじゃいけませんよ、これは。ほんと。
あれは酔っ払ってますよ。
もうね。
いけんね、大臣が。
ぶり笑うね。
ほんとに。
あれはすごいよね。だって、世界の人が見たでしょ、
ええ、
そうでしょ。
日本の酔っ払い
そうでしょ。
本当にあれは、あれだったんですかね。
え
お酒ですよね、どう見ても。
何お酒以外なんかあんの、
よくいる酔っ払い、そのまんまですよね。
そうそうそう。だから、あれコントですよ、コント。
あ、そう、
G7 の舞台でコントです
よ。そうそう。あれは、だって今、ネットで、すごいアクセスが多いでしょ。
M1 じゃなくて G7 と。
G7。
G7。
そうそうそう。
そうです。
G7 グランプリ。
うん、ピン芸人。
ピン芸人ね。
グランプリ。
あれはね。うん。
なんかすごいダウンロードというかアクセスがすごいんですよ。
まあそうでしょうね、そりゃ。
あの映像が。
ええ。
一連の。どこだどこだって、誰だって言われてもね。
うん。
困るよね、
困りますよね。
あれ、でも新聞記者の皆さんは、匂いとかは、
うん。
感じてらっしゃったんですかね。
わからないね。うん、それは知らない。
でも新聞記者の人、
うん、
あなたそれ失礼じゃないですかって言うべきでしょ、誰か。
まあね。
うん、
言うてみたら。
気を使いすぎなのか。
でもまあ言われてるようにね、その薬との、こう飲み方のね、うんぬんかんぬんっていうことかも
知れませんし。お具合が悪いんでしたら改めませんかとかね。はい、
そう、うん。
言うべきですよね。うん、
そうじゃないとね、弱っちゃうよね、あれ。
そうですね。
でも、大笑いしたな、あれ。久々に。だから、会見の人と、
はい、
方と、それから、ほら、かつてあったじゃないですか、先輩吉兆のあの、おかみ。で、あれ、同時会見だったらすごいね。
収集キャストで。収集つかないっすよ。
一方で、こう、指示してね、いや、G7 は、今回は、ちょっと。ああつって。
どこだ
なんだかなんか言うてる。
収集つか、会見なんないじゃないですか、それ。
これは視聴率取ると思うよ。
取れますよ。
おかしくてしょうがないですけどね。
これあの人たちにやってもらいたいですね、ぜひ。
あの制作集、コント集団
そう。
ああ。なあ、はいはいはい。
持ちネタ増えたもんね。
増えましたね。美味しいですよ。
美味しいよ。次から次へ。
山口県内でも公演があります
ね。
うん。
くだますね。
ある。
はい。これ見物ですよ。絶対それを入れてくるかどうか。ね、
うん。いや、これ入れんとまずいでしょ、今。お客納得しないですよ。
いわゆる風ですからね。
はあ。
今、一番いいネタだから。
一番いい。
取れるから。
一番いいですか。
数字取れる、絶対。
ああ、なるほど。
でも、政治家の方々で、逆の意味で言えばね、
うん、
豪快ですよ。
あの方は豪快というか、
かつてね、昭和の時代には、
うん、
そういう豪快な政治家ってのはおったわけでしょ、ある意味。
豪快な人はいっぱいいましたけども、
ね、
ちょっと格好悪さを露呈させ
て
し
まった
ってい
う
のはあまり。格好悪かったですね。ちょっと国際舞台でね、じゃああれはな、
あの後薬だうんぬんだって言うじゃない、
はい、
でなくて、あ、すんません、もう本当にね。
いや、もうね。
会議がさ、
飲みすぎとかって言えばよかった。
そう。会議がね、ほんと今ね、危機的な状況でしょう。案が出なかったんですよ。それで飲んじゃったらもう、悪いって言うとさ。
愚痴ですね、単なるね。
はあ、そうなんや。やっぱり、そういう会議の場でも、解決できないぐらい、大変なんだって思ってさ。逆になんかインパクトあるよね。
まあね、そうですけど。
ちょっとかっこよかったかもしれない ね、その方が。
まあ、そういうことで。どうですか、鈴木くんは。
まあもう、今週はそれに尽きますよね。
それに尽きる。
それに尽きると思いますよ、本当。
あ、そう、
ええ。
話変えてね、携帯電話の話をしようと思うんですけど、
はい。
世界最大手の携帯会社というと。
ノキア。
ノキア、正解。
うん。
フィンランド。
うん、ね、はい。よくご存知ですね。そのノキアの、富裕層向けブランドのバーチュ。
バーチュ。
バーチュの国内第1号店が東京の銀座に オープンしました。
はい。
オープンしました。
はい。
これすごいよ。携帯電話端末の最高価格がお値段いくらだと思いますか？富裕層向けです。
富裕層向け。
だから、お金持ち。
お金持ちのね。
25
万円。
25万円。携帯端末ね。
うん、
最高価格。はい。鈴木くん。
100万。
100万
!100 万。
100万の携帯電話。
100万
ないですか？それも、そこまでいかない？
どういう機能がついてるんですか、100万。
ダイヤが埋め込まれてるんじゃないですか。
え？
ダイヤモンドが埋め込まれてるんじゃないですか。
そういうんだったらもうね、天井知らずで値段上がってきますよ。うん、
プラガ携帯が出てますよね。あれも結構しますよね、確かね、値段ね。
あれ10万円ぐらいだっけ？
うん、でしたっけね。
バーチュの携帯の最高価格。
はい。
私がお教えしましょう。
はい。
600万円。
600万？何がついてるんですか？
ダイヤじゃないですか。
ダイヤか。
ダイヤでしょ。100万のダイヤが5個とかついてるんです、多分。
で、ね、5、6個。一番安いやつで、一番安いやつで。
そこはいいです、普通で。はい。
67万。
はぁ、あ。
これダイヤの数ですか？
なんかね、で、その端末ですね、いわゆる革ですね。革を使ったり。
は
ぁ、あ。それから金などの高級素材を使った、ね、はあはあ、携帯端末で、15種類あると。
要するに、外見を豪華にした値段ですね。
なんですね。で、使用料。月のね。
はい。
使用料、最高価格600万円の携帯。
はい。
使用料いくらだと思いますか？
使用料って、いわゆる、キャリアと契約するし。
ああ、そうです。
これが一緒なんじゃないの？
うん、これ普通なんじゃないですか？
って思うでしょう。
はい。
違う。
52,500円。
それはどっから請求が来るんですか？ドコモとか、
うん、
ノキアから
au とかじゃないんですか？
なんかね、使用料って書いてあるよ。
いや、書いてあるよって、うん。基本使用料がってことですか？
あ、分割かね、違うんかね。
おいおいおいおい。
ちょっと待ってください
。ちょっと待ってください。だから基本使用料がですか、まあまあまあ、月額の、
うん、
ああ。
高いね。
それが言いたかったですか？
600万の携帯だったらね、
うん、
外回りをさ、そんなに凝ったところでさ、しょうがないわけでしょ。
しょうがないわけでしょ。
言ってみたら。
しょうがないですよ。
なんかダイヤとかさ、埋め込んだって。ダイヤ埋め込むやったらダイヤはダイヤで持っといた方がいいじゃない。
いや、そういうことは思う人は変わりませんよ、絶対。
まあまあまあ。
だから、身の回りについにダイヤがあるといいなっていう人は買うんですよ、
携帯電話というものの、
うん、
要するに、買い替えサイクル。
はい。
はい。
これやっぱ2年とか3年でしょ？
そうですね。
そうね。
うん、
そもそも。3年持たんね、でもね。
でしょ、う
ん、
そもそもそういうものなんですよ。
うん、
で、そこにですよ、
はい、
600万を、いくら富裕層とはいえ、
はい、
そりゃ、つぎ込む人はいらっしゃるんでしょうか。
どうでしょうか。
これはもう一生もんですよって言うんだったらね、わかりますよ。
うん、
もう永遠のものですよ、これはと。
ただどうなんですかね、逆にヒットするかもね。
逆にね、
うん。こういう時代だからこそ。逆に。
見てみたいってなりますけどね。
でね、まあ、その価格がこう高くなっていて、その内部のね、
うん、
携帯内部の、例えば部品がね、すごいとか、
全部
とかね、配線技術がね、
全部
とんでもない
とかね、
とかね、
うん、
そういうことだったらわかるんです、ある意味ね。
しかも電池じゃ、まあ普通のリチウムじゃなくて、
イエス。
原子力ですとかね。
そう。
それはすごいですね。
ね。
ちょっと怖いですけど、なんか、
で、宇宙とも交信できますとかね。
まあ、ね、安いじゃないですか、それで600万は。
安いと思うだろ。いや、
それで600万なら安いですよ。
だから、
宇宙と交信できるんだったら。
そういう価値をどこに求めるかということなんですよ。我々は側にダイヤがついちょったん
だ。側にね。
側は。
いいやろ、いらんやろ、
いや、ダイヤがついてるのは知りませんよ。知りませんけど。
知らんけど、まあ。まあそういう。まあ
金は使われてるんですね。
うん、
はい。
違ってたらごめんなさい。
いやいや、ダイヤがついてるかどうかわかりませんけど、
はい。それからね、地上デジタルのお話をしましょう。
はい。
地デジ。
総務省が数字を発表されました。
はい。
ああ、ちらっと見ましたね。
今月17日、17ですね。
はい。
時点、の発表ですけども、地上デジタル放送への移行状況に関する緊急調査によりますと、
はい。
受信機の世帯普及率は、今年1月時点で、
うん、うん、
49.1%。
ほう、
半分いってないじゃないですか、
ということなんですね。
うん、
何度も聞きましたけど、いつ終わるんでしたっけ、はい、アナログは
2011年の7月24日。
2011年って言いますと、はい、
再来年ですね。
再来年ね、
はい、で、総務省はですね、 今年度中と言いますから、はい、この3月末までですね、普及率を 62% まで引き上げる目標を立てていたと。
いや、
とんでもないと。
とんでもないですね。
買えないでしょ、だって。テレビ。
ね、どうしますか？
テレビの、だいたい買い替えサイクル。
うん。買い替えサイクルね。はい、はい、はい。
これはまあ、9年、10年、11年ぐらい。
あ、そうなんですか。
と言われてるわけですよ。ほうほうほう。だから、うん、電機メーカーが、家電メーカーが出した新型のテレビが、爆発的に売れた時期が、いつにあったか、過去。
ほ
うほう。っていうところが、かなりね、聞いてきますね。
なるほどね。
それがちょうど10年前だったと。
はい、はいはい。
そしたらぼちぼちこの時期をタイミングを睨んで、うん、買い替え需要が掘り起こしが効くし、はい、そういった、要するに、消費者行動に移ると、う
ん。なるほどね。
それがずれてるんじゃないですか？
そういったところまで
分析間違ってたらごめんなさい。
ちゃんと分析したのかと。
そういうことですよ。
あ、なるほど。そらしとんじゃないですか。国ですから。
そらしとるね。
そらしとると思うんで、ね、まさかしてなかったら。う
ん、いやー、わかりませんよ。
なんでだ、うん、っていうことになるからね。うん、なんだって言われちゃう。
でも今、例えばですよ、
うんうん、
ソニーの、なんだっけ、クイントリックスが出た時とか、
はい、
ね、
はい、
あと、東芝バズーカが出た時とか。
ああ、懐かしいね。
ありましたね、バズーカ。はい。
で、最近ね、シャープの亀山モデルが出たと、
は
い。
は
い。
その都度その都度爆発的に売れてるわけじゃないですか。
はいはいはい。そうか。なるほどね。
うん、ね。
うん。
それがやっぱりどういったその時期にあたって、今どういった
状況なのかと。
状況なのか。
うん。
ご家庭のテレビが。
ちなみに緊急アンケートしますが、地デジですか？
地デジじゃないですよ、うちは。でも
そうなの？
うん。チューナーがあるので、それをつなぎ込んで、見れますけど、要するにリモコンが1個増えることになりましょうが、
はいはいはい、
非常にめんどくさいですね。
めんどくさいね。
うん。地デジ内蔵じゃないんですよ。地デジチューナー内蔵じゃないですから。
鈴くん地デジ？
いや、アナログですよ。思いっきり右上にアナログ出てますよ。
あ、表示が出て
ますね。出てます、出てます。
うちも出てますよ。
はい。
まあ、ほとんどなんかめんどくさいから、見てないですもん。
見てないね。
文字が出てるから、アナログって。
まあ、緊急提言なんですけどね。
ええ、
これぐらいに国策としてね、
うん、
地デジは進めるんでしょ？
そうですね。
進めないんだったらいいんですけど、ええ、進めるとして、
はい、
これ、普及率を高めないといけないから、
うん、
今、その画面の右上に、アナログって出てるところに、
ええ、
まだかとかね。
そうそうそう。
どうしたかとかね。うん、そういう文字を出していくと、結構、インパクトあるよ。
いや、ありますけど。
一日に何チャンスか。
腹立ちますよ。
そうそうそう。
ザーっていうのになって、して、
うん、
こうなるよっていうね。そうそうそう。いいの、っていう表示を出すとかね。
うん。
だから俺びっくり
するな。急にパッて見て、出て、どうしてとかね。
そうそう。
それを見た人はラッキーとか、ね。
毎月毎月、そのアナログの文字がでっかくなってく
る。うん、徐々にね。
うん。
うん。
で、しまいにはもうこのぐらいのね、
うん、
画面いっぱいにアナログって出てる。
見えないじゃないかっていうね。何やってんだっていう。うん、
それ
の効果でしょうね。うん、
買い替えないとまずい、うん、
まずいよね、うん。だから、2011年の7月24日でって、あれだけもう草薙くんが言ってるじゃないですか。うん、
おっしゃってますね。
あれが、逆効果なんじゃないですか。
まだ大丈夫と。
うん。
さ、来年の話じゃっても、
2年あるってな
って思いますかね。
今から言うてもあんた、洗濯機の方が先やとかね。
ってなるよね。
うん、なる。
だからあれ戦略ミスですよ。
戦略ミス
戦略ミス。
全否定じゃないですか。
それはでも、
うん、
いつに設定してもそれ一緒でしょ、じゃ
あ。いやいやいや、だから、いつするかわからんよって言うやん。
はお、
いつするかわからんけど、地デジにするよって。そしたら、大体各局、テレビ局さんの動きとかもね、見ながらさ、あれそろそろなんやない、まずいやないこれ。
何その探り探りじゃないですか。あれみたいな。
で、朝起きてみたら、もういきなり、アナログは終了しました。
なるほどね。
だから言ってたじゃない。いつ終わるか分かんないって言ってたでしょ
あれ言わなかったっけ
っていうね。
あるある。
そうしたらさ、いつ終わるか分かんないからさ、
ハラハラしますけどね。
早め早めの対応が、できるんじゃないの、
うん
うんうん、 違うんかね。
どうですかね。
鈴木くんだったらどうする？いつおられるかわかりません。アナログ放送か。
いや、それでもやっぱり。
終わってから考える。
終わってから考えるか。
あ、終わったな。あ、そういうことか。じゃあっていう。
だって今買って、10年後でしたとかって言われたらね。
そうですよ。
それもあり得るわけじゃない。
すぐ来る可能性がないだけに。
あ、ということは、うん、そういう状況であるならば、うん、消費者にとってのデジタルっていうのが、ええ、これ本当に必要なのかどうなのかという。
そこなんですよ。
そういうことやね。
アナログ終わるよ終わるよだけで、うん、そういうことやね、デジタルになったらどうなるのか、うん、皆様方のライフスタイルがこのようになります。う
ん、なるほど。
ほらねっていう PR が足りないんじゃないですか。
ほらね、
うん。
例えばデジタル放送をご覧いただいた暁には、うん、ね、毎月、2万円の定額給付金が振り込まれますとか、ね。ああ、
いいです
ね。
それはいいですね。
いい。
そういうなんかがないと。
そう。
いや、デジタルなったっけ？まあ、確かにね、うん、デジタル放送の画像を見るとすごいけどね。
まあね、そりゃそうですよね。
それはすごいんだけど、ただそれだけだとね、
はい、
よくわからない場面もあるからさ、
ほう、
消費者にとってどうなのかというところを、そうです、もう少し PR しないと。
車だっていい車乗らそれはすごいんだけども、うんうん、走りゃいいですよって思ってる人がいっぱいいるわけでしょ。
そりゃそう
ですよ。テレビもそうですよ。うん、だ綺麗なのは分かってますよね、うん、そら。
そら知っちょると。
そら知っちょるよ。ようけ、ん、飾っちゃるよ。しょっちゅう見るよ、わしも。うん。ちゅうてね。うん、でも、見れんことはないや、今。うん。
はあ、まあね。
なるくでもええわね。うん。人が出んことはないやんけ。
いや、そういう問題ですか。それ出るでしょ、そりゃ。
そうそう。うん、ね。なんか、これ難しいよ。49.1%。
低いですね。
低いね。
もうちょっとあのラジオ活用してそういう啓蒙活動とかされればよろしいの
に
ね。
逆にね。
逆にね。
テレビの地デジをラジオで啓蒙する、うん。
はい。
こういうね、なんていうかな、ミクスチャーなね、あの手法がね、そうそう、今求められてるんですよ。
やっぱり消費行動に移るには、うん、まずアテンションを与える。
そうそうそう。
そういう意味ではラジオの活用って不可欠だと思うんですよ。
うん、
これは大手代理店の方々も言われてることですね、
はい。
アテンションなね。うん。まあ、ということで、
はい、
はい、本編いきましょうかね。
本編はですね、うん、卒業式の話題なんですが、3月には初めての卒業式を迎えます和歌山県の県立田辺中学校、ここが個人情報の保護法などを理由に会場での保護者らによるカメラやビデオ撮影を事実上禁止する方針を立てています。
あらま、
保護者からは子供の成長を記録に残したい、撮影をさせてほしいといった声が上がっています。
うん、
卒業シーズンですけどね、そろそろね。
ですね。
卒業されますよね。
されるですね。
うん。あの、撮影できないんですか？
ミューさん、しますよ。
するよね。
しますよね、それはね。
しますよ。
うん。
これ、なんで学校がこんなこと言うんですか？
これ、まず、じゃあ聞きますけど、これ、あの、賛成ですか反対ですか？
いや、反対ですよ、
本当です、
ね。反対。
反対です。
ああ。いや、これね、このニュース見たときに、そんな時代なのと思ったんですけど、
うん、
個人情報保護法、個人情報なんていうこと、キーワードは、あの、うん、毎日のように聞くじゃないですか。
聞きますね。
何を、どれだけ保護するのっていう。
そう、曖昧ですよね。
よくわかんないけれども、まあ、その分、やっぱりそれだけ、そういう個人情報が使われた犯罪とかね、もろもろが多いから、わからんでもないんですけれども、卒業式ですよ。
卒業式
も子供たちにとっては一番の大事な。
これは保護者の人からそういった話が出たんでしょうかね。
いやいや、これ学校サイドです。
これは父兄からは反対の声も上がっていて、はい、学校側は撮影を禁止するということではないと、
うん。
具体的なルールを示すことも含めて、近く結論を出すよう検討中であるとコメントしています。だから、ご遠慮くださいと書いてあるそうなんで、はがきに。ご案内の。入学式の時はですよ。入学式の時も禁止だったそうですけど。
ご遠慮くださいってことで。するなっていうことやから、ね。
そうでしょ。持ってったら、カメラとか。
ちょっとご遠慮いただけますかって。
っていうことでしょ。
いや、それはニュアンスの問題やろ。
ニュアンスの問題。いや、遠慮したよ
って。いざ映し始めたらさ、あ、ご遠慮いただけますかっていうのが、あれやけど、するなっていうことやから。
いや、遠慮しないよっていう人もいるかもしれませんよ、そりゃ。
だからやめてくださいって言って。なんでかって言って、いや、ご遠慮くださいって書いちゃうじゃないですか。
禁止じゃないですか、それ。
いや、遠慮しませんよ、遠慮は。って言われるかもしれませんよ。じゃ禁止せい、禁止って。
禁止とは書いてないやろって。
これでもネット上でもちょっと議論になってて、うん、面白いなと思ったのは、はい、じゃあ、そういうふうに言うけど、個人情報保護法と言うけども、この田辺中学校のホームページがあるんですよね。うん、田辺中学校のホームページには、うん、いろいろこう活動の様子が報告されていて、
なるほどなるほど。
そこに生徒の写真も出てれば、うん、名前も出てると。
ああ、
それはじゃあどうなってんだよっていう。
流出じゃないか、流出。
流出じゃないかっていう意見も書き込まれて
る。そりゃそうだな。
で、確かに僕も覗いてみたら、うん、思い切りこう、なんか発表する生徒のね、顔写真と名前が出てたりして。
まずいよね。
うん、これもなぁと思いますよね。
まずい、それ。それまずいよ。今日はお越しになってんですか、校長先生は、ここに。
いや、来られてはないです。
来られてはいない。
来られてないですね。
直接お話も伺いたいですけどね。
昔の話をして申し訳ないですけど、ええ、かつて私たちの卒業式で、まあ、撮影したよな。
しましたよ。
したよな、うん。それと、卒業アルバム。
はい。
これ、いつの間にかこんな写真、乗っけてるよねっていっぱいありましたよね、うん、運動会とか。
あった、あった。
で、あれは個人情報になるわけじゃ。
なるんでしょ。
じゃあ、卒業アルバムを作らないの、う
ん、了承を取るんですよ。
あ、この写真でございますかと。
この写真を載せることにしておりますと。うん、つきましては何年何組の何々君が、
あ、
このような横顔でございますけど映る格好になりますと、はい。保護者におかれましてはご了承いただけますでしょうか。はい、夏印の上、連絡袋に入れて、児童に持たせてくださいと。
ああ。めんどくせえ。
めんどくさいですよ。
めんどくさいですね。
それかあれか。入学時に、うん、なんかこう。
年初？
こんな、年初というか、ステッカー配るじゃないの？学校行事におきましては、
は
あ、撮影、並びに、インタビュー等を録音させていただき、後日活用させていただく場合がございます。
ございます。
ホームページ等でも活用させていただく場合がございますので、うんうん、ですか。
で、支障がある場合には、カメラマンの方まで。
お近くのスタッフまで応募してくださいですよね。
そうそうそう。そういうやつで。
はい。
そういうのしないといけないんだ。
うん。
めんどくさ。だってね。
入学式の入り口で、
はい、
はい、ただいま、カバンチェックを行っております。
手荷物検査だ。
手荷物検査を行っております。ご協力ください。
もう、そういうやつ。せちがらいね。まあ、それぐらいしないと、今の子供たちのことが守れないという、一つの側面はあるにせよ。ね。いや、こういうことを喋るときには。これ
仮にですよ。う
ん、はい。
仮に、この、学校行事のビデオが、うん、保護者が撮影したものが流出したとするじゃないですか。
はい、
これ学校責任問われるんですか、学校が落としたものが流出すればあれですけど、
どうなんですかね。
いや、その個人のとこまでは取れないね。
学校が責任問われるの？学校の責任になるの？
問われないと思うよ。
学校はなぜ辞めるんですか？保護者が、うん、ね、やめてくれって言うからでしょ。
そうだよな。だからここまでする必要があるのかと、
うん、
まあまあご遠慮というニュアンスだけどね。
ご遠慮ください。
うちのこのアップしか撮りませんからと、
はあ、
そういうことですよね。
だから保護者が撮った後に、
うん、
撮った後に学校の皆さんが、あ、じゃあすいません、一度ちょっとプレビューいいですかっつってプレビューしたと。
チェックするんですか。
はい、ね、こことこことね、こことこれにね、モザイク、はい、ピャーン、モザイクベーってかかって。で、自分の子供のとこだけがこうなってて。
はいはいはい。
で、学校の風景等も全部モザイク
だ。それ嫌ですよ、それ。
これ何のビデオっていう。
報道しようじゃないですか、それ、明らかに。
もうニュース見ててもさ、ほとんど最近モザイクだからさ。
周りがね。
これ、教職員から出たっていう話はないですか。
ということじゃないですか、ね。
あ、教職員からですかね。
まあまあまあ、詳しいとこまではわかりませんけどもね。
うん、
昔、その、卒業アルバムね。
はい、教職員の安全を守るために言ってんでしょ。
ああ、そうか。
違うんですか。
いやいやいや、私に違うんですかって言われても。
いや、私にも言われても。
かれますけども、
今日はお越しじゃないんですか。
お越しじゃ
ない。お越しじゃないですね。はい、
なかなかギリギリな感じに入ってきてますけどね。
はい、
なかなかギリギリな。
スーッと行きますか。次に。
卒業アルバムで、かつて、はい、生徒の住所と、うん、電話番号
載ってましたよ。載ってましたよ。
載ってました。
載ってました。
今載ってるの？
載ってないですよ。
載ってないでしょうね。だって連絡も作んないぐらいでしょうから。
連絡も作ん
ない。
次の人の電話番号しか教えてくれないんだから。
あ、そうなの？
もうじゃないわけ、だから。
あ、そうなの？
うん。
ピンポイントです、
ね。次だけ教えときゃ、連絡が行くやろと。
うん。
あ、そうか。
自分が連絡するその人にしか、の電話番号しかわからないんですよ。
はぁ、だって、卒業アルバムがあって、
うん、
ね。 何から見るかっていうとさ、うん、あの写真から見ないんだよね。バ、うん、ーって見て、うわって、うわ、自分の名前はあるし、
自分の名前あるしって。
あの子の電話番号があらやっていうのがありませんでしたか、昔。
いや、それはない。
うん、僕もない。
それで電話したとか。
ないですね。ない
あ、それはないんだ。あ、ないんだ。
ないです。
あ、じゃあいいや。
え、じゃあいいんですか、いいんですか。い
や、そういう、
だからね。
青春の1ページというか、そういうのがないんだなと思って最近。
あの、ほら、年賀状出したりするのに。
うん。あ、そうよね、年賀状。うん。
リストを作れないわけですよね。はあはあ、友達同士で手帳を交換して書いて、とか。うんうん、だそれはそれでいいかもしれないけども。はいはい、恒例行事みたいね。
寂しいですね、ちょっとね。
じゃあ、卒業アルバムは住所録なくて、写真が乗っかってるんだけど。
それ、ほとんどモザイクになります。
モザイク
ね。いらないですよ、その卒業アルバムは。ええー、って感じじゃないですか。
はあ、だから、教職員の方々も、うん、要するにほとんどモザイクになりますね。
なるほどね。
もう材木じゃないでしょ、モザイクです。
材木じゃないです。うん、それ、材質変わってますから、それ。はい。
それで、そのモザイクがここ、目をこう細めてさ、ぐーって。はい。あ、こちらのですね、こちらの機械ならば、そのモザイク消せますよ、かなんか言われて。
モザイク消せますよ、細めたって。
で、こう繋いでみて、見てほら、全然消えねえな、これっていうね。
完全、モザイク完全消去。
消去。
脅威の。
ありましたね、一時期、それ。最近全然見なくなりましたけど。
あっただろ？
ありましたね。雑誌の広告によく載ってましたね、それね。
なあ。
うん。
取れるわけがないんでしょ、あれ。
取れるんでしょ。
全体がぼやけて終わりなんですよ、要するに。
そうそうそうそう。
い
や、俺はその機械見たことないですけど。
昔のさ、はい、あれの、あの、本にあの、黒マジックが塗ってあってさ。
は
で、その黒マジックはさ、あの、バター塗ると消えるとかさ。ほんまっつって、上からこうやってクーって消える。
全部真っ白になるやん。
ほら、こりゃダメでっていう。これ。なかった？
ないないない。
その時代じゃない
か。マジック世代じゃないですね。
あ、マジック世代じゃないか。
マジック世代じゃないです。
マジックで黒で隠してあんの？
マジックみたいなやつですよ。黒く。
一冊一冊？
一冊一冊。
相当な作業ですよ。
そうよ。だって映しちゃいけないんだもん。
いや、映しちゃいけんのは分かってますが。映して製本した後で、はい、うん、ここを消しましょうってみんなで消してんのかしら、出版社。
あれどうやって作ってんのかね。でも、はあ、あの、一個聞いたことあるのは、
は
あ、そういう写真集でね、
ええ、
製本した後に、
うん、
パーっと見てたって編集長が。
は
あ、いけんわよ、お前、これ映っとでよって言うのがあって、
は
あ、全部にあのマジック塗らさせたって。手で。
へぇ。
1万ぐらい。
手作業。
うん。そういうのもあったらしいです。
はあ、
バターで消えるげな。
消えないでしょ。
に、ね、びっくりした。
どっからバターって出てきたの
か。わからん。バターやったか、はあ。ベンジンも僕は使ったことあるな。
マジック。
消えでしょ。
消え。
はい。いいですか、
は
あ、バター、ベンジン落ちでよろしいですか。
まあまあ、
はい、
まあ、そういうことで、ちょっと、せちがらい感じがしますけども。う
ん、私は撮影します。
はい。
されますね。
はい、もう
最新のね。デジタル機器ね。
そうそうそう。
はい。それでは、なるほどジャパン、次回2月27日金曜日の配信まで、さよなら、さよなら、さよなら。